皆さんこんばんは。歌う怪談女、日月陽子です。
怪奇レスラーならぬ怪談大好きプロレスラー、松山勘十郎です。
怪談を集めて47年、怪異収集家の木原博一です。
この番組はオカルト番組でも心霊番組でもありません。怪異収集家である作家の木原博一さんが実際に直接取材した実話怪談を語ります。
日本で唯一の怪談専門ラジオ番組です。
木原さんといえば、あの今や伝説の実話怪談本新耳袋シリーズの作者でもおなじみですよね。
他にも渦潮怪談やつくも怪談といったヒットシリーズも出版されてますよね。
その木原さんによるこの世のものではない話、もののけの話、不可思議な話といった実話怪談を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて、怪談マニアにとっては夢のような話ですよね。
夢どころか悪夢よりも素晴らしいことですよ。
それではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます。
怖い水曜日、存分に味わってください。
5月の最後ですか。
もう最終週ですね。
あともうちょっとで31日が私の誕生日
なんです。
本当ね、ね、特にもプレゼント ね、どんどん送っていただけるしね。そうです
よ、はい、うん、さあ怪談をやろう。
お便り来てますよ。まだ
それではですね、はい、じゃあ皆さんお金って好きですか。
大好き。
いいですね、佐々木さん、分かりやすくて。
あ、もうね、あって困らないものというやつですね。
もちろん大事ですからね、
はい、
この件名がですね、はい、この世ならざるものとお金について。
ほう、
こちらの方はですね、ラジオネーム伊勢崎おかめさん、大阪の方ですね。
はい。
はい。ちょっとあの、置いてある小物が落ちましたんで、その音で好きにしないでください。最近ふと、この世ならざる者がお金を持っているとか、お金を使ったという話を聞いたことがあったかなと考えていたのですが、ありました。私の父が体験した話です。昭和45年頃の話です。当時父は、電機メーカーの営業職をしていました、
うん、
ある日急遽夜中にお客さんのところに商品を運ばないといけなくなったのですが、人手が足りず父が運ぶことになりました。車用の軽トラで山奥を走っていました。無事にお客さんのところに商品を運び終え、会社まで全く人通りのない、他に車も通らない真っ暗な山道を走っていたところ、車のライトに照らされて道路の端でうずくまっている人が見えました。こんな夜中に、しかも山奥で何をしているんだろう、うん、きっと何か困ってるんだろうと思い、車を路肩に止め、どうしたんですかと声をかけました、うん、するとうずくまっていたのは、2人、お母さんと小学校高学年くらいの娘さんで、2人ともボロボロの服を着てもっぺを履き、頭には防空頭巾、娘さんの方はお下げ頭だったそうです、
うん。
で、父がそう声をかけると立ち上がり、母親の方が〇〇町のあたりで財布を落としたので探しているんですとボソボソと答えました、
うん、
こんな夜中に山奥を女性二人が歩いているのは、心配だと、父が、うん、〇〇町でしたらこれから通りますから、よかったら車に乗りますかと声をかけると、うん、その親子は無言で運転席と反対側のドアを開け乗り込んできました、
うん。
軽トラなので法律では二人乗りとなっていますが、夜遅くの山道なので警察もいないだろうからと、そのまま二人を乗せ、車内が三人の状態で発車させました、
うん、
助手席に母と娘が詰めて座っていたそうで、席順は運転席に父、その隣真ん中に娘さんで、その隣に母親、助手席のこう一番窓際ですね、
うんうん、
という横並びの状態です、父は場を持たせようと親子に話しかけましたが、何を話しかけても、とか、うん、はぁとか、要領の得ない返事しかありません。仕方ないので黙って車を走らせていると、この辺で降ろしてください、と母親が言ってきました。〇〇町まではまだ少し距離があったのですが、降りたいというなら仕方ない、ということでそこで車を止めました。
うん、
すると、車を降りた母親が運転席の方にやってきて、あの、これ、 と、父につまんだ何かを手渡そうとしてきたそうです。とっさにお金だと思った父は、いや、そんなのいいですよ、と言いましたが、渡されてしまったので、受け取りました。やっぱりお金は返そうかとあたりを見回しても、さっき、降りたばかりなのに、もうその親子の姿は見えなくなっていました。車内のライトをつけてよく見ると、その渡されたその硬貨は、昭和45年頃当時には流通していない古く汚れた硬貨一枚だったそうです。なんか変わった人たちだったなぁと思いつつ、背広の内ポケットにその硬貨を入れ、軽トラを置きに会社に戻り、その日は自宅に帰りました。翌朝、会社で父がそのことを同僚らに話していると、そのうちの一人の女性事務員から、あ、バツバツ町から〇〇町のあたりでしょ？同じ話他にも何回か聞いたことあります。と言われたそうです。気になったので、前の日の晩にその親子を車で降ろしたあたりに行ってみると、夜は見えなかったのですが、土手の上に墓地があったそうです。そして、背広の内ポケットに入れたはずの硬貨はなくなっていました。と、まあよくある話で怖くもないのですが、ここで木原さんに質問です。一つ、この親子は財布を落として探しているのだからお金を持っていないはずなのに、父にお礼としてなぜ硬貨を渡せたのでしょうか。二つ、たまたま硬貨を一枚だけ持っていたとしたら、体が物体として存在していないのになぜ硬貨を保持できていたのでしょうか。三つ、なくなっていて使い道がないはずなのになぜお金、お金もしくはまあ財布を探していたのでしょうか。他にこの世ならざる者がお金を使ったまたはお金を所持しているというような話がありましたらお聞かせいただけますでしょうか、というですね。確かにこれは、ね、非常に興味深い
話、
ね、さすがこの番組を長く聞いているリスナーさんですね。あ、あの注意点が的確です、はい。この方がお金と、まあ、この世ならざるものになっているという親子とのつながりで、わからない点というのは、全くその通り、この3つが、大きな重要な、ポイントを示しています。ですが、紹介されたハガキ、まあ、聞いてる限り、僕、まあまあ、聞いてるだけなんですよ、毎回。事前に目を通してないので、聞いた中で言えることで、ね、この方が書いてないところで気になったところを一つ一つ整理して、まずそこを埋めたいところです。
うん、はい。
走っているときにうずくまっている、まあ、親子を発見した。
発見した。
はい、発見したときには、多分親子だとわからなかったんでしょう。まあ、何か動いてるからなんじゃあれ、うん、と思ったら、うんうんうん、あ、何人やんか。
うんうん、
っていうふうに、見て、で、その見たときか、車から降りたときに、今の服を着てないことにはおそらくこの話の流れから言うとこの方すぐ気づいています。
そうですね、
そうですね、
で、はい、気づいている上にこの仕事をなさっている方の年齢から想定して、
うん、
おいおい戦時中の服やんけっていうの、うん、っていうのも気づいてると思います。
うん、そうですね、
で、この気づきが入っていてくれれば、うん、この階段はかなりの部分でクリアになってます。
ああ、そうですね。
うん。服装を淡々にこんな服を着ていたそうですっていうのは、これ、うん、この方の書きっぷりなのであって、
うんうん、
体験者の人は気づいてるんですけど、話してないか、この人、うん、そこは、気になって突っ込んでない可能性が、
うん
うんあると思うんですけれども、これ明らかに体験者気づいています。
うん、
かなり早い段階で、おいおいっていうふうに思っているので、
うん、
で、僕はなんでそこを気にしてるかというと、
はい、
僕だってそうするには、躊躇があるんですけど、うん、道でうずくまってる人にそう簡単に大丈夫ですかというふうに声をかけるだけでも、僕は勇敢な行為だと思います。
そうですね。
勇気のいることだ。かなり必要とすることだと思うんですよ。
うん、
それは簡単です。自分で何かしてあげられることがあるというのが、最初はわからないからです、
はい。
声はかけてみたものの、で、終わっちゃうかもわかんないんで、
はい。
うん。で、それがね、声をかけに行く途中で、おいおい、戦時中の服だぞっていうふうに分かった先の言葉は、余計かけにくいですね。
そうですね。この世ならざるものちゃうんって思っちゃうそうですよ、そこで。
うん。
まず。
だからそう声をかけるときに、うん、この人は生きている人なの、うん、いや少なくても今の人には思えないけどもっていう躊躇も、
まずそこですよね、
聞き出して書いてほしかったわけです、うんうん、で、最初からこちらを向いていて正体が分かっているのであるなら、うん、気の毒だと思う方が上で、たとえこの世のものであろうとそう思えないものであろうと、うん、どっちでも構わないから声はかけようになるかもわからないけれども、うんうん、まだ背中を見せたまんまで、ええ、もかなり近寄って、昔の服を着てる人間にどうされましたかって声をかけるのってそこまで言わせた要因が他にはあった可能性があるかもっていうのは埋めてほしいなと思うんです。
だって真夜中の山道の誰もいないと真っ暗なところですよね。
そうですね。それは怖いですよ、普通は。
まあ、そのとり、うん、佐々木くんの、言う通り、真っ暗な中でそんなことをやってるなんて、うん。で、だからこそなんだけれども、この人が、早いうちに、服装の時代錯誤に気がついているっていうと、時代錯誤が、がおかしいのであるがゆえに、これ、今の人じゃないよねっていうのが気づいてるのも早くって、うん、なおかつ近づいていって声をかけるという勇敢な行為もすごかったりするわけですけれどもっていうのも、うん、気持ち的に埋めてほしいところがあるんですけど、うん、暗いっていうキーワードが入ってますよね、
はい、
明かりもなく探し物をしてるという行為にもっと驚きがあるはずです。
うん、確かに、
うん、真っ暗で見えるわけないのになんで探してる、
ね、懐中電灯だりね普通は持って探しますよね、
うんうん、というより真っ暗だと探せないでしょ、
うんうん、歩くこともね、
まあ、手探りみたいなもんですかね、
そうなりますよね探すにしても、
ね、そうで、うん、そもそもね真っ暗な中に抱え込むようにしてる二人そのものを見つけるのだって、うん、見逃してもおかしくない世界なものを、うん、この方ドライバー見つけてるんですよ、うんうんうん、見つかりにくいものを見つけてどうしてるんですかって言ったらもっと見つかりもないものを見つかるはずのない真っ暗なもので探し物をしているというのでこれ二つのものを発見してる話だって、
うん、
お金を探してる人たちの見えない暗闇の中の人間というのをこれまた見つけ出して、で、声をかけてるというのが、重なっているんですね。したがって、この人たちは、暗い中で物を探しているけれども、この人に目に留まったのは、普通の人間ではなくて、うん、おそらく白く発光していて、風景から抜け出て見えてたんでしょうね。
なるほど。
横澤さんのところの稽古場で見た真っ暗な腕の中、腕が、白く抜け出て宙を舞っているのもそうでした。で、これ昨日、放送的に言うと、収録的に言うと5月の9日ですけど、はい、5月の8日からたまたま知り合いと YouTube で話してた時にね、
はい、
私、小学校の5年生の時だと思うんですけど、体育館の下に風取り用の小さな横長の窓ってありますよね。
あります、
いっぱい開いてる、
うん、あります、
うん、で風通しを良くするためでしょうね。あそこを開けて、あそこが窓が開いててそこからふと見るとその向こうに見える、はい、草原の中に学校の体育館の裏側かな、なんかでしょうかね、うんうんうんうん、子供の足が見える。で、学校で子供の足が見えることが、何がおかしいわけではないんですよと。うん。足だけしかないからおかしいと。それがね、こう、足を踏みしめてるのか踊っているのかわからないけど、こう動いてるっていう、
うん。
それがね、白いんですよと。真っ白なぐらいと言わんばかりにって、うん。うん、白いでしょって言って、白いんですっていうふうに。何これ体も何もないのに足だけがと思って、ねえねえって体育館だから、みんな見て見て、ほら、足だけって言うと、どこに、どれの話をしてるのって、うん、その指先の向こうに見えるの、と遠く、周りには見えないことに気がつ
く。
で、その向こうは足が踊ってるみたいなのがあったりするんですよ。
はい、
で、 したがって見え方は人によるということを加味した上で、うん、この人が見たものは光ってぼーっと光って見えたんだけれども困ってる人であるという認識が先であったがゆえに近寄る気になったんでしょうね。で手探りで探してるのを見ているのであまりにも夢中だからかあまりにも真っ暗なのに、まお金が大事であるがゆえに懸命に探しているところだけが心に残ったからフックがかからなかったのかもしれません。いや懐中電灯もなしにですかっていうふうになる心理がたまたまそうならなかったのかもしれません。これを全部埋めておかなければならない理由があるんです。はい、どうして木原さんそんなそこまで細かく気にするのっていうと、うん、本当の最後の謎のピースっていうようなものに直結するから、これをちゃんと埋めて真理を説明しておかないと、怪談としての成立で、踏みとどまってしまうんです。ほう。その踏みとどまる理由は何かというと、うん、これらがその人にとって納得できるものをいくつも重ねてないと車に乗せないんですよ。
まあ確かにそうですかね。
そうか、うん、
まあ、まず気持ち悪いですわね。ボロボロで防空脱ぎかぶって自作の格好してるの、うん、夜中にこんなとこやってるの、
はい、
ほら普通は、
うん、その場でのやり取りやったらまだ、
ね、人間ちゃうって思っちゃいますわね、
は
い、
途中でね、はい、ってくるはずや、
うん、確かにそうですね、う
ん、おっしゃる通り皆さんここで言ってる人もそうだしこれをお聞きになってるリスナーさんもみんな確かにと思ってるはずです。うん、いや、ほとんどの人ってもの、その段階から、うん、乗せへんよ、ね、と思ってる人がいます
ね。だから、その人間じゃないと分かって乗せたんかなと思うんですね、それやったら。
そう。だからね、うん、今言った要素は何を埋めたくて僕はこんなこと言ってるかというと、うん、これ、この世の人じゃないよねっていう記号がこれだけあるのを、うんうん、この人気づかないままでやっているように、うん読み解けるので、うん、くったくなく親切なおじさんとして横を乗せてるけれどもだけども、うん、くったくなく親切な人である人というのは世の中にいい人いっぱいたくさんいるからいいとしてみても、うん、その人はおかしなことに気がつかないという人ではないと思うん
です。そうですよね。誰でもおかしいと思います
よ。人として人に親切なだけであって、うんうん、何も気がつかないおっちょこちょいではないと思うんですよ、うんうん、でこの世のものではないのではないかという不安を抱えたまま横に乗せるのって、これはものすごく勇気のいることだと。
そうですよね。めっちゃ怖いことですよね。
ですよね。うん。うん、これ、なんかこう、ね、裏ぶれた、なんかこう、リーゼントを決めて、グラサンしていてほっぺたに十字傷があって、っていうような学ランでボンタン履いてる高校生で肩が膨らんでたら乗せへんでしょ、うん、こいつピストル持ってるんちゃうかと思うから
運転中になんか刺されるんちゃうかと思う
と思うからね、あるいはそのね乗ってて本当に刃突きつかれておっちゃん言うた通り金持ってないね、うん、いくらあるとかって言われるかもわからんやんかっていうのがあったりするわけだから横に乗せるということは安全ラインから行ってハンドル持ってる限り逃げられへん場所で、
そうですね。
どうなるかもしれないということを何かしら想定覚悟で載せてる。
そうですよね。
したがってちゃんとした人であるという認識に納得させている何かがあって、まあ危害は加えてくれへんとは思うけれどもっていうのは、まあまあこの話の筋から言うと危害の流れに行かないのは分かっても構わないけれども、でもね、その途中の気づきの中で。人を乗せるかっていうのと、うん、隣やでっていうのもあるんですけど、うん、もう一個、うん、
もう一個
運転してる最中に消えたらどうしよう、
うん、思いますよね
という怖さの経験則や、うん、その手の話っていうのを知らない方では多分ないと思うんです
よ。
で
その昭和45年っていうのは時代的から考えると例えばなんかあの世に引っ張られるんちゃうかとかね、うん、事故起こさせられるんちゃうか、うん、取りつかれるんちゃうかとかいうのを思っちゃいますよね。
それ10円玉の年号でしょ、
まあシチュエーションもね、うん、手伝ってね、
昭和45年頃の話、
昭和45年か、
で、うん、そのお母さんからもらった効果が、
まあ、その45年に流通してない時代、
これは僕の勘違いやった、
そう
ということはね、いや、昭和45年ぐらいって、昭和45年そのものが1970年なんですけども、1970年代そのものは、オカルト番組まだないんですよ。万博の周りは科学で占められているので、オカルトや怪談やってるのってどういうことなんっていうので、怪談の取材が僕は最もできなかった時代なんですよ。 で、過ぎてからオカルト番組が出てくるんです。あの、科学の祭典が終わったので。ということだったりするので、この頃の怪談が一番バリエーションが多かったりするのと、この頃困った人がいっぱいいたので、お人よしが助けるケースが非常に普通の世の中でも多かったんですよ。でもね、
うん、
この年齢の方は、ひょっとするとリアルで戦後も服がなかったので、防空頭巾こそはないけれども、モンペ姿は見てリアルで、小さな頃におぼろげなが見てるかもわからないから、今の人じゃないよねって、1970年代に、もうモンペはないよ。防空頭巾なんて持ってるほかです。
そうですね、その時代でもありえないです。
ありえない。というところだったりするんですよ。で、しかも知らない、それが全くわからない、ただのボロい服を着てる人という意味合いの服ではないというのも分かってる
そう
ですよ。小学生の当時、この年代で言うと僕10歳ですけど、10歳の僕が見ても戦争中の人やって分かります、この
服、ね、焼き出された、ね、雰囲気ってやっぱりイメージはしちゃいますよ ね、ボロボロで汚れてるたら、
したがってこれを歩いていて僕が山道で見た瞬間に
出た
お化けや出た
逃げますよね
っていう風に、その当時の僕なら逃げてるか、その場で立ちすぐ、すくったまんま動けずに、ワンワン泣いてますね。
あ、そりゃそうですよね。
怖い。
そりゃ怖いですよ。
しゃがんで泣いてるとか、しばらく泣かんことには、走って逃げへんぐらい、ビビって体震えが止まらへんっていうことにはなってると思うんですよ。で、今言った通り、おかしなものと出会った時に、それでも構わないのだという納得のいくところまでの心の動きがあったら、これは抜群に面白い話だったり
する。そうですね。だからなぜ乗せたのかが知りたい。そんな明らかに生きた人間じゃないと思われるような人たちを、
だから地名がね、その今から通るからっていうのだけじゃ弱いですもんね。
放送ですけども、
はい、
あえて言うとね、お金が見つからないんです、どこかで落としてしまったらしくってって振り返った防空頭巾のお母さんがすっごい綺麗だった、
あ、
思わずはーっと見て見とれて、お母さんどうしよう、この人助けてくれるかなと言わんばかりに寄り添う心配顔の娘さんが、なんて清楚かれんなって言った時に、あ、こんなところではなんですから、まずは私の車の方に乗ってくださいと自然になるのならば、美しさが必要だと僕は思うん
です。まあそうですね。確かに。
ありそうな話ですね。
見られちゃうっていうような感じですね、それに。
そう、で、これが本当の人間だったら、実はね、この方も気づいてないし、ドライバーも気づいてないのかもわからないけれども、この車に乗るときに、一個だけ欠けてる所作があります。
はい、
これがもし生身の人間で、これ生身の人間として振る舞っていくということを取り続けなければ成立しないという怪談として見るならですよ。
あ、ドアを開けるですか。
いや、それもそうやねんけどね。いや、もう本当にね、軽トラのドアがなんでわかんねんっていうのもあるんですよ。
そうですね。
戦時中ないから。
ないですからね。
軽トラのドアってどういうドアかわかってるっていうのが、そもそもわかってないので、あ、軽トラ知ってるんやっていうとこだったりするけども、これはね、ひょっとしたらね、これはただの、記入と、聞き取りミスで、
はい、
ガチャッとおじさんがドアを開けて、さあ、ここに乗ってくださいやったかもわからない。だからこれは多めに見ます、
はい、
僕が言いたいのはね、いつおじさんの、いや、トラックに乗るわけですから、横に乗るわけですから、2人もいるわけですから、2人はね、礼儀の点から言って、車に乗った時に防空頭巾を脱いでるはずなんです。
ああ、そうですね、確かに、
おそらく、
はいはいはい、
この描写がないから、じゃあ防空頭巾をつけてるんだというふうに話を進めるとするならば、このおじさんは防空頭巾を取らない人っていうところに怖さと興味がいくんです。
なんで取らへん
の？その通り。車に屋根ありますからね。
あ、そうですね。
で、屋根がある上に防空頭巾が必要な世の中じゃないことをよく知ってるではないですかっていう時に、もう何の心配もありませんから、防空頭巾お取りになったらどうですかって。というふうに、おそらくこれが生身の人間でそんな格好を未だにしてる人がいるんだったら、防空頭巾の端と あの下はモンペみたいですけども、うん、モンペにも上着の胸のところにも名前が刺繍してるはずなんですよ。あ、うん、でそこを読むだけの心のゆとりをこの おじさんに問うのはちょっと酷かなと思うんですけど、うんうん、防空頭巾を脱いでギュッと握りしめたまま胸にくっつけて離さないという母子っていう風景はあってもおかしくない。でその時に何もおじさんが触れなかったとするならば、やっぱり綺麗な人や、
あ、
うわ、もう気の毒にこんな綺麗な人が お金落としたんやったらさぞ困ってる、お困りだったんだろうなというふうに、同情がすごく大きく盛り上がったという心の動きがあると、この物語の通りに展開するかなと思うんですよ。
なるほど。
だから、これが埋められて、やっとお金の疑問に到達するわけです。
そこまでにちょっといろいろ疑問がありますね。
その部分をもう一回読み返すとすると、乗っていきますかと声をかけたらば、親子は無言のまま、運転席と反対側のドアを開け、乗り込んできました。
あ、その人らが開けてんねんね。
勝手に入って乗り込んできたよね。
で、
おかしな風景やな、うん。
だから本当はダメだけども、うん、助手席に親子が詰めて座って、
赤ちゃんだけで乗り込んできた。
はい。で、脱いだか、防空着、確かに脱いだかどうか、そういうのもない。うん、で、走行中盤を持たせるためにいろいろ話しかけましたけれども、うん、とか、はぁとか、もうそういう返事しか返ってこないと。うん、はい。うん、
ねえ、とかはぁでは済まない質問をしても、してたと思うんですけどね。
そうですね。僕取らないんですか、うん、とか、例えばね。
どこにお住まいなんですか、うん、
どちらからとか。
ぐらいは聞きますよね。
そう、どちらから来ました、うん、そうだね、うん。で、どちらへ行きます、うん、も含めて。
どの辺でお財布落とされたんですか、うん、とか、例えば。
ね、
うん、
お仕事を何されてるんですか、
うん、
とか、
うん。
娘さんにね、ねえ、お父さんどうしたの、
うん、
とかっていう、いわゆる、へえとかはぁでは答えにならない質問はしてたと思うんですけど、
うん、
この方に心理が一つも聞き取り手の方が言ってないのか、うん、この方が喋らなかったのか、そういう話でもなかったのかがわからないっていうところだったりするので、うん、さっきの通りこれお金を手渡すところが最大の会議の盛り上がりではなく、すで、うん、に何箇所ものピークがあるんですよ。
めっちゃ怖いところありますね。
そう、めっちゃ怖いピークがあるんです、うんうん、
めっちゃ怖いですね。
それをねじり鉢巻きに乗り越えていった結果、最後に、ただの謎としか言いようがないお金が出てくるだけなんですけれどもだけど、途中までのハードルの怖さの飛び越えっぷりがあまりにも、男らしくって、この流れを聞いてる皆さんからすると、お金の何が怖いねんっていう話にもうなってる方いると思うんですけども、っていうとこですけども、これを超えた上で、おじさんがお金なんかいらないのにっていう心理に、着地できるかどうかがかかってるところがあるわけです。なぜならばって言ったら、これはこの方が書いてる通りなんですよ。普通に、お金落として持ってないのが、お金を払うという発想を言うっていうことに、この方も気づいておられますけれども、だけれども、もちろんおじさんも気づいておられる。うん、けれども、何か切り出せない空気があったとするならば、うん、今の途中の疑問符があったから、もうすでに、このようならざるものだと分かっているので、要するにお化けからお金はもらえるとも思ってないし、というような、流れが、すでにどこかでできていたんだろう。と思うので、うん、ポーズだけでもっていうのがあったのかもね。
ああ
兄はからんや、ほんまに手のひらに、お金が乗ったから、うん、これがね、銅の色をしているのか、銀の色をしているのか、激しく知りたい。
ああ、何千なんか、何十千なんか、何円なんかわからないですもんね、
う
ん、これで。
まあ、円ってことはないな。
まあ、千でしょうね。
うん。
だその当時に流通してなかったっていうのだけは、
10銭とか、例えばね。
書かれてるんですけどね。
うん。おそらくね、なんか、銅かやと思うんですよ。
線ですかね。
うん。うん、いや、なんかどうかで、どうかって、どうのお金ですよ。どうかしているな、お前、じゃないですよ。
じゃなくて、
どうのお金。いわゆる10円玉みたいな質の、お金をもらっているとは思うんですよ。で、これが高額ならば、大きいんです。
あ、そうね。1円銀貨とか、例えばね。
だから、どうなんだろうなと思うところなんですけども、このたまたま言ってるだけで、これは金額の多い少ない の話に持っていきたいわけじゃないんですよ、うん、向こうのお気持ちだから、うん、別にそれでいくらでも構わないんだけれども、お金の質量を手のひらに感じたしかも持っているっていうことが、うん、大きかったりするけれども、それでも何千どうかをもらいましたっていうのがあるのとないのというのはえらい違いやから、うん、うん、でこの時代の年代の人だと何千どうかは見てて何枚か持ってるもんなんですよ。
あ、
おじちゃんが持ってたりだとか、うん、お父さんが持ってて、あ、僕だって持ってましたもん、うん、で家の中どっか探したら出てきましたよ。
確かにそうですね、おばあちゃん持ってました、うちも、
うん、昔の、
戦前のお金ね、
お金、
お
金の話が到達するまでにこんだけの時間を費やしたかったのではなくて、
はい、
怪談は読み手によって関わるというふうに、うん、怪談ラジオでも、7年続いてとギアを上げましたので、
うんうん、
上げて読み手に技術があるとっていうのの、読み手が技術があるとこれを聞き手の時に埋めてくれると、うん、いかにスリリングな怪談であるのか、
そうですね、
可能性を秘めてるのかっていうのがよく分かった上で、うん、ここまで来てるんだっていう、
うん、
いくつかの、冒険の山を3つも4つも越えてようやくたどり着いたのが、お金を受け取って、うん、お金なんていいのにってパッと顔を上げたら、あれ？
いない。
あれ？いない。でも金、手元にあるね、うん、というのが残ってますよねというところですけども、もはや手元に金も残ってることが重要な階段としては読めなくなってるんです、うん、今の話を全部詰めていくと、うん、一つの証拠としてっていうところだったりはするわけですから、というのでこの物語にお金はそんなに大きな効果はまあないと思ってください、
うん、
で、ね、この親子が発見した時に、ところの場所には墓地があったそうですが、この物語と何の関係もありませんから大丈夫です。
そうですね。
全くなんの因果関係もありません。
たまたまあっただけです。山奥やから。
うん、そう。たまたま山奥やったからあっただけに。
山奥結構墓ありますから、
ね。よう見ますよね、うん、そういうところね。
うん。ともかくお墓と、が あるのと、この二人とは直接的に結びつける因果関係は全くありませんし、うん、見てない人間はあの辺としか言ってないので、
うん、そうですね。
うん。お墓から全然離れてる場所である可能性もあったりすると思います。うん、また、そのお墓の近くという、その近くにお墓があるということを知らないこの方ではないと思います。
うん、
ドライバーの人しょっちゅう行ってるので知ってます、多分。
うん、
うん、だから頭からこの方見かけた時からお墓と結びつけたり死者と結びつけることをやっていません。
うん、
うん、したがってお墓とは無関係であることはまあほぼ間違いないでしょう、
うん、
ということと、ここでよく見かける人がいるのよっていうのというだけでは同じ人物の目撃談が重なっているかどうかは不明です。
そうですね。
これだけでは不明です。もうちょっと詳しくないと。
うん、
これだけ埋めたらお金の話に移れるかな。でお金の話で埋めると、幽霊から金銭をもらうという怪談は書きました。
書きました。
あります。
あります。
もらえなかったという話ももちろんあるんですけども、それどころか、お客さんを乗せて、着きましたって言ったら、いないという、いう話もあったりするんですよ。いわゆる一番多いのはそのパターン。
もらったらいないっていうパターンですね。
タクシー
の
ね。
ですよね。タクシーの運転手さんから僕聞きましたっていう。新宿歌舞伎町の現在ドンキホーテが建ってる、靖国通りというたかな。
はい。
靖国通りの、の人混みの中で、和服の綺麗な女の人がファッと手を挙げて真夜中に、あ、こんな若者の中に今時和服 の帯をピシッと締めた女性が手を挙げるなんてと思って車寄せてって、でどこどこにお願いしますというふうに言われて車を走らせた。でこの方お金受け取る、寸前に、というか、車の中で女の人が確か消えるんですけど、
うん、
お金は受け取れないものだろうと思って、最初からおかしいと思いながら注視していたので、
うん、
この世の人ではないなっていうのに、早々に気づいていたそうです。
うん、
ほう。それはなぜですか、
うん、
ハンドバッグを持ってなかったからです。
あ、
手を挙げて、お金持ってない、うん、お金を持ってない女の人だというよりは、うん、この人おかしいっていう、うん、その格好で銀歌舞伎町にいるならば、うん、お金を入れる、いわゆるの小さなセカンドバッグみたいなの、うん、あのガマ口のでっかいみたいなやつ、うん、あれパチンと閉めて、あの小脇に抱える、あ、なんていうの、
ポーチみたいな、
あ、ポーチの大きなもの、うんうん、かハンドバッグを持ってるはずなんですよ、
う
ん、
そうですよね、普通だったら、
うん、これがないまま袖をに手を当てて、手を打って運転手さんみたいな感じでタクシーを止めた時に、おかしいという手ぶらでっていうとこだったりするから、何がって、いや、ひょっとしたらあの帯 の中にあのお金を潜んでおられるのかなみたいなような、うん、あの感じだったりするんですけどもねっていうふうに、でおかしいと思いながら、この人の話だったかな、青山墓地に行ってください、どこどこに行って、青山墓地ですかって言って、青山墓地に行って、ああ、ここで結構です。え、でもここ、家何もないですよ、みたいなことを、言って、振り返ったらいなかったけど、お金は置いてやった。それもピン札やった。というような話を書いた覚えがあります。何かと一緒になってるかもわからないけど、おおむねこんな話ですね。うん、だから、お化けがお金を払ったという印象があるのと同時に、いや、お金は持ってないでしょ、手ぶらの時は、和服のっていうのとが重なっていたかの話をコンパクトにまとめて書いたんじゃなかったかのかなと思ってたりはします。これお金があった例で、ほとんどはお金を持ってないというか、目的地に着くまでにいなくなるケースが多かったんですよ。あるいは目的地でね、この家が私の家ですって名前を最初から言ってて、行ったらその表札に名前書いてあるから、うん、ちょっと家のもの呼んでもらえませんかって言われて呼びに行って、お客さんがお金持ってないんでって言ったら、これな子にうちにって言ったらタクシーなんか誰もいなかったみたいな、うん、これ山岸涼子さんが漫画に書いてます。
あ、
うん、病院に入院中のお母さんでしょうの、ね、病院から、カーディガン羽織った女の人を乗せて、どうしても家に帰らなければならない、取りに帰らなければならない、うん、とりあえずで病院で入院してる時のパジャマにカーディガンを羽織ってるからっていうので、うん、何々町のどこどこという家の真ん前まで、真ん前までお願いします、お金お支払いできないのでって、うん、承知しましたっていうふうについて、あ、この家です、すいませんって、カーディガンを羽織っている病院から出てきた女の人にちょっと外出すわけにいかんなと思って、うん、あ、では私が呼びますっていうふうに、お願いしますっていうのピンポン、明かりがパパパパッとついて、あ、何でしょうか、運転手さんですか、え、何ですか、病院で、妻が入院してます、はい、はい、タクシーで乗ってきたんですかって、はい、お金がもないからって、うちのがですかっていうので、お父さんどうしたみたいな感じで、お母さん帰ってきてんって、とかっていうふうに運転手さんと一緒に行って、いや、お金払いますからっていうので運転手さんと一緒にクロノスまで行ったら誰も乗ってないんですよ、
うん、
けれども後部座席にお母さんのカーディガンが折りたたんで置いてあった。
あ、
で、お金はご家族がお払いした、お支払いしたという話があったりするんですよ。したがって亡くなったお母さんには会えてないけれども、
うん、
カーディガンが先に届いてた、というのを山口涼子さんは幽霊団という漫画だったかな、の中に書かれてましたね。これ取材されて書いたんだそうです。
あ、
うん、
そうなるとタクシーってやっぱ移動と、うん、あとこのお金が絶対について回るもんだから、
そうですね、
このテーマにはね、またこうちょっと補足としてはすごい良かったですね、うん、
でこの方が知りたいのは多分書かれた通りです、ええ、幽霊ってお金持てるの、
うん、
そうですね、
みたいな感じですね、
はい、
3つほど書いてありましたけども、でも最大の問題って幽霊ってお金持てるのだと思うんですよ、
うんうん、
そうですね、体が物体として存在してないのになぜ効果を保持できていたのでしょうか、
う
ん、とか、そうですね、まあざっと繰り返すと、財布を落として探しているんだからお金を持っていないはずなのに、なぜ硬貨を渡せたのでしょうか、一枚だけ持っていたとしたら、まあ、存在してないのにどうして
物質として持ってるんか、持てるのか
持つことができていたのか、うん、で亡くなっていて使い道がないはずなのになぜお金を探していたのでしょうか、
まあ、その通りですね、
うん、
これは説明できる問題ではないんですけれども、うんうん、近しい考え方だけで言うと、 お金をなくして困っているのはこちらの理由で、うんうん、お金を支払わなければならないのがあちらに対する礼儀に対する理由でっていうので、うん、突如お金が出てくるような話です、うん、多分持ってないと思うけれども必要だから出てくるっていう、うんうん、これを山の中で起こった話にするといやだって俺お金もらったでって見たら葉っぱやったみたいなことがあってもおかしくない。あれは後になったらなくなってたという話でもおかしくは、
うん、あこれがまさにそうです。
背
広のうちポケットに入れるはずの効果はなくなっていました。
そう、つまり、はい、もらったと思えばお礼の気持ちが届いたのであって、うんうん、お礼がなくてもいいのにと思うとじゃあというので消えてなくなるっていうという性質のものに近しい、うん、あげたい気持ちの方がちゃんと伝わって、うん、もらったという暗示もらったという錯覚というふうに結びついてくれるだけではいいんだと思ったりするんですけど、その割にはね古いお金だとちゃんと認識ができてるけれども、うん、相手の使っていた金年代のものももらっただけなので、うん、まあおかしくはないんでしょう、うん、そもそも時代に合わせている服を着てるわけですから、うん、服に合うお金のことしかお金の知識はないので、うん、ということだったりしてるんですよ。でしかもそれで成立している奇跡のように成立しているのはこれタクシーのうんちゃが乗したわけではないんですよ、うん、したがってメーターがあるわけでもないし正規のお金が必要なわけではなかったりするから、うん、まあ額がそれに値するかどうかではなくて、うん、何かの気持ちが届いてあこんな気持ちをくれたんやっていうところでもやそれはあってもなくてもいい金だったので胸にしまった瞬間にもう消えてなくなっていたかもしれない、
うん、
ですね、
うん
うん、でタクシーでもらったお金はピン札だったのでもちろん最後まで残っていたそうです、うん、では消えてなくなる女の人がピン札を何で持っていたのか、うん、分かりません。
分かりません、
ね、
この番組は分からないことは分からないのだというふうに置いておく、はい、ただしそれがあったのだからあったんでいいじゃないですか、うん、解けるまでは解けない謎です、うん、っていうふうに確認されるまでは未確認飛行物体だと言われるようなもんだったりするのでいいと思うんですけれども体験談に寄り添うと僕はこれをあこれ本当の話だわと思って、うん、自分のピースが全部埋まると話としてそのまま額面通り受け取って、体験者の心に寄り添います、うん、あったんですね大変貴重なお話でした、はい、っていうふうに、するところだったりするので、この方に全部質問答え切ってるかどうかはわからないとは思うんですけれども、うん、今の答えの中に多くの答えが含まれてるとは思います、うん、ですが今言った通りお金の問題よりすごい体験してるんでこの人、
ね、お父さんがもしまだね元気でしたらまた
改めて
話聞いてもらって、
ね、
また送ってもらいたいですねその辺どうやったんかっていうのを聞きたいですね、
う
ん、
昭和45年にねこうやって営業働き盛りだった
から、
ね
まあ、若い子だったらまだ お元気かもしれないです
よね気づいてくださいという言わんばかりのポイントがいっぱいあるんですよ、うん、でともかくそれがないと横に乗せた理由がともかくわからない、うん、
それ知りたいです、
うん、すごく知りたい、
ぜひ大阪の伊勢田清亀さんこれ聞いておられましたらお父様の方にぜひ一度ご確認を、うん、はい、はい、
告知いきましょうか、
はい、いきましょう、
はい、松山勘十郎なんですけども、7月18日豊中市の大阪、うん、豊中市の稲六ボックスという会場で大衆プロレス松山座の本公演がございます。
頑張れ、
はい、まだまだ、油断できない状況ではありますが皆様とお互い元気で会場でお会いできるのを楽しみにしております。松山勘十郎で検索していただいてブログやツイッターなんでぜひ情報を集めて会いに来てください。
負けるな。
ありがとうございます。
よろしくお願いします、はい、私の方はですね日月陽子、実は妹が実前がおりまして、うん、姉妹デュオを、この度また再始動させます。で今この、放送がある頃にはもうそろそろ SNS とかにもね、アップしていると思います。セレージャといって C から始まる CESEJA セレージャという、ね、名前で多分始動していると思うので SNSどうか皆さんフォローしてください、
はい、
5月の28日の金曜日の22時からニコニコ生放送九段ちゃんの暗殺計画かっこかり横澤さんの稽古場で、うん定点カメラを仕掛けた後編の1時間の分析第2弾をお送りする予定です。一見の価値あります。有料ですけどもぜひご覧になってください。
番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の 地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますので、ぜひお聞きになってくださればと。どうやったら帰るの？詳しくは、ラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
今夜はいかがでしたでしょうか？
何もなければいいんですが。
え？ちょっと、あなたの後ろ、誰ですか？
番組ではお便りや感想のほか、あなたが体験した怖い話や、あなたが聞いた身近な人の不思議な体験、また怖い写真やいわく因縁のあるものなどもお待ちしています。
メールの宛先は怪談アットマーク jocr.jp kaidan アットマーク jocr.jp、 ファックスは078-361-0005 078-361-0005、おはがきは郵便番号 650-8580 ラジオ関西怪談ラジオ怖い水曜日まで。
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。
お相手は歌う怪談女日月陽子と、
怪談大好きプロレスラー松山勘十郎と、
そして
怪談を集めて47年、
木原博一でした。
それでは
また来週お耳にかかりましょう。
この一週間、あなたが無事でありますように。